はい、皆さんこんにちは。デビチャット FM、今日もやっていきたいと思います。本日ですね、ゲストに、ユビーのプロダクト開発エンジニアの、一世青木に、お越しいただいてですね、本日は、サーバードリブン UI について語っていこうと思います。はい、ということで一世よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。2021年から都市向けのサービスのフロントエンド、バックエンドのエンジニアをしている青木一世と申します。社内では一世と呼ばれてます。よろしくお願いします。
お願いします。ありがとうございます。一世は、以前にエンジニアで転職の、面接をするときにどういう心得を、しとくといいかみたいな話をね、デブチャットでしていただいて。
あ、そうですね。
そうそうそう。あれ実はってか知ってるかもしれないけど、結構デブチャット市場でも結構人気の作品になってまして。
ありがたいです。
そう。なんで、こう、ぜひね、これを聞いていただいている方は、ぜひここにクリックしていただいて、はい。っていう、この YouTube でよくあるね、はい。これ YouTube 流してないんですけども。
はい。はい。チャンネル登録よろしくお願いします。
はい。ということで、やっていきたいと思いますと。で、今日は、全然、また違う話で、もともと、一世自体は、Android の、バックランド的にはね、もともとは Android のエンジニアだけど、まあ今はもう、フルスタックで、もろもろやってるっていう。
はい。
あ、はいはい。今ってちなみになんか、こう、最近 EV でやってることは、どんなことやってるかで言うと、どうでしょう？なんか、
そうですね。結構渡り鳥というか、クォーターごとに、なんか裏回りのシステムの設計とか、まあ、スケールのための仕組み作りみたいなのをやってるのが、まあ、ここ1年ぐらいですかね。
なるほど、なるほど。
プロダクトはどんどん変わっていくんだけど、まあ、仕組みとしては、まあ、事業のフェーズが、まあ、どれもスケールフェーズだったりするので、まあ、今まで POC が終わったものに関して、スケールのための仕組みを作っていくみたいなことばっかりやってる感じですかね。
なるほど、なるほど。じゃあ結構、アプリケーション自体もまあいろいろ触ってるけど、バックエンドが結構多いっていう感じ、最近は。
そうですね。まあフロントももちろんなんですけど、まあバックエンドが多いですね、最近は。
なるほど。いいですね。はい。ということで、こう、早速、じゃあ、サーバードリブン UI について話していければな、というふうに思うんですけど、まあ、これは、ブログでもね、書いてるところを発見して、ちょっとその話したいな、と思って、
はい、ありがとうございます。
はい。まず最初に、ちょっとサーバードリブン UI とは何ぞやというのを、はい。簡単に紹介してもらえますかね。
はい、そうですね。サーバードリブン UI というのはですね、まあ、従来のクライアントドリブン UI というものの、まあ、対比になってるんですけど、まあ、その、従来の、まあ、クライアントドリブン UI だと、まあ、その、サーバーからはデータだけ送って、まあ、UI の表現に関してはクライアント側のロジックで決めているという、感じの、作りだったんですけれども、サーバードリブン UI だと、データと一緒にその UI の表現、まあ、こういうカードにこういうものを表示するみたいなところまで、送ってしまって、これによって、まあ、クライアントは、まあ、それをこう、コンポーネントに変換するだけみたいなロジックになるので、もうそのサーバー側で、UI の、形まで指定してしまえば、その UI の並びとか、まで、まあ、そのサーバー側のレスポンスを変更するだけで、瞬時にクライアント側の UI が変更できるというものになります。
この、ちなみにどこまで変更というかサーバー側で管理するかみたいなので言うと、こう、ものの、なんて言うんだろう。こう、例えば、テキストのフォントみたいなとか、そういうのはさすがにフロントエンド派で。
はい、そうですね。どこまで、設計するかにもよるんですけど、まあ今、僕が今やってるもので行くと、そこまで細かくは決めてなくて、まあフォントとかは、まあ、基本的には、その、すべての、そうだな、フォントとかの指定をしてなくて、もう決めたものが出るという感じになっていて、まあ、その、サーバー側から A を送ったら A を表示してね、みたいな、決め事をしておけば、まあ、だから例えば、この フォントでこれを表示してねっていう命令をサーバーから送れば、まあ、クライアントでそれをに対応するルールを作っておけば、フォントも変更することはできるんだけれども、まあそこまで細かくやると大変なので、まあ、A っていう情報が来たら、A っていうカードを表示してねみたいなところまでだけ粗く作っておいて、今そこを出しているという感じかな。ちょっと説明が難しいんですけど。
いやいや、非常にわかりやすく、わかりやすくというかね。はい。なるほどなと。
必要と思えばどこまででも細かく決めることはできるんだけど、
うん、
まあその用途に応じてという感じですかね。
なるほど。UI だとちなみになんかそこで言うと、ここの部分ぐらいまでは使ってて、みたいな。使ってるというかサーバー側が指定してて、でこっちはフロントでみたいな。まあさっきの話だとフォントとかはね、フロントでやってるっていう話だったけど、例えばこういう要素とかは。
そうですね。基本的にはマークダウンのテキストを送ってそれを表示してもらうみたいな、そのカード
みたいな
ものが多くてですね。あとはその、UI 上絶対必要なヘッダーとか、例えばそこからこう、NPS を聞いたりするようなコンポーネントを出すとか。
ああ。
いうところまで決まっていて、そのサーバー側から、じゃあヘッダー、マークダウンのカード、を3つ出して、その後 NPS を聞くセクションを出してね、みたいな感じのレスポンスを送ると、クライアント側でその順番で UI が出るみたいなところまで今やってるって感じですかね。
なるほど、なるほど。なるほどね。素晴らしい。なるほど。これは、なんかもともと、起源的には、記事の中でも Airbnb が、はい、が最初に作った。最初に作ったっていうか、まあ、広めていった。
わからないんだけど、まあ、その Airbnb の、ブログから、まあ、世に、こう、広くという感じだと理解してます。
はい、なるほど、なるほど。これはなんかもともと、その Airbnb がやったみたいな背景とかってあったりするのかな？プロダクト提出だったりだとか。
はい、なんか Airbnb だと、まあそのゴーストプラットフォームっていう、まあこの SDI をやるための、まあ大きいプラットフォームがあってですね、Airbnb もそのスケールフェーズで、まあその、の時に、サーバードリブン UI っていうのを導入しようって決めたみたいでですね、もともとその、エアビだと、Android、iOS、Web の各プラットフォームで、まあ同じようなリスティングのロジックを持っていたんだけれども、そのロジックがまあ、クライアント側に、それぞれ実装されてたので、それをこう、頻繁に更新していくっていうのが難しかったと。で、まあ特に Android と iOS だと、その少しの変更でも申請のプロセスを通らないといけないので、アプリストアに申請するっていうプロセスを通らないといけないので、まあ、その、更新の頻度を上げていくというのはなかなか難しくて、まあ、そこを、なんとか改善したいというところから、出てきたというような、ことが、ARP の、ブログに書いてありました。
じゃあ結構もう古い時に、結構採用されたというか、
そうですね。一番最初に有名になったのはもう何年か前の話。
なるほど、なるほど。なるほど、なるほど。けどそれでも何年か前なんだ。なんかめちゃくちゃ前とかじゃなくて。
そうですね、2、3年前とかなのかな、も
う。なるほど。
年数まで調べてこなかった、ごめんなさい。
あ、いえいえ、もう全然。いや、なんか、なるほどね。いや、Airbnb がスケールしたのってもうめちゃくちゃ、はるか昔のことだから。けど、マルチプラットフォームでもっと早く、やっぱりそのデプロイしたいみたいなニーズが強くなったっていう感じです
ね。そう、みたいですね。
なるほど。なるほど、なるほど。じゃあなんか結構、そのユースケースとしては、やっぱり、そのマルチプラットフォームで、こう、早くしたいみたいなとか、なんかそういう時に結構採用されがちっていう。
そうですね。複数のプラットフォームで、表示のロジックを同じにしたいとか、全く同じ UI を出したいみたいな時にはやっぱり向いてますし、あとはその、Android、iOS の申請のサイクルをスキップしたいみたいな、
あ
たりだとか、まあ、あと変更リリースが多くて、 サーバー側のレスポンスを変更するだけで、全部こう、クライアント側での、その、リリースを済ませたいと、UI の変更を済ませたいというケースに向いてるかなという感じですかね。
なるほど。まあ、仮に、そのチーム的にね、こう結構バックエンドの人が多かったりしても、結構良さそう。
そうですね、確かに。フロントエンドあんまり早くリリースできないんだよっていうチームはいいかもしれないですね。
もともとこの指として、取り入れようっていうきっかけになったかなんか、どういうきっかけだった
んですか？はい、はい。あ、そうですね。僕がこの SDUI を、導入しようと思った経緯としてはですね、もともと今期自分はですね、病気を治療中のユーザーに向けて、そのユーザーが質問に答えていくと、そのユーザーが持ってる疾患に合った治療の情報っていうのを表示する、プロダクトっていうののスケールのための仕組みを作ってくれと言われて、設計をし始めたというのがあって、で、その治療の情報っていうのが、その疾患ごとに、まあ結構差があるというか、表示する情報も違えば、まあなんか、その、聞く質問とかも違ってくるというのがあって、まあ今の段階から、その、まあ全ての疾患のコンテンツを作るのは結構大変なんで、まあ少しずつコンテンツを増やしていくんだけれども、まあその、コンテンツごとに結構いろんな差分があって、後から大きくこう UI が変わるかもしれないっていうのがあったので、そこの自由度みたいなのを担保しながら、まあ、少ないエンジニアの人数でそれをさばいていけるようなシステムを作っていきたいなという気持ちで、サーバードリブン UI いいかなと思った感じです。
なるほど、なるほど。まあ、そもそも前提として、その治療案内っていう新しい新規のプロダクトっていうところで。
そうです。
開発チームも結構サイズとしては小さいっていう。
そうですね。僕ともう一人、ナイキさんっていうエンジニアで、二人でやってますね。
なるほど、なるほど。なるほどね。確かに。しかもね、多分、ナイキさんとかもともと、結構基盤側とかインフラ寄りの人だから。
そうですね。結構バックエンドが強めの方ですね。
なるほど、なるほど。いやー、いいですね。で、まあ、そこで高速で、ちなみにプラットフォームはその時はマルチプラットフォームと言いますか、アプリもやってたの、ウェブ以外。
ああ、一旦はウェブだけですね。
まあ、
ただまあ今、その、症状検索エンジンアプリで出してますけど、まあウェブとの差分ってあんまりないので、まあその、今の仕組みをアプリでも出すってなっても、特にほとんど変更は必要ないかなという感じではありますね。
なるほど。なんかそういうやっぱりユースケースとして、さっき言ったみたいにそのプラットフォームの話だったりだとかっていうのもありそうだけど、結構そのフェーズによって、01のフェーズの方がというか、PMF 前とかだと結構仕様とかもすごい変わっていくから、なんかその時に、その、柔軟に変えられるみたいなところも結構採用された。まあ今回だとそういうユースケースっていう感じなのか。
そうですね。要件がまあある程度読めない。だけれども、まあ、その、スケールには備えておきたいみたいな。急にたくさんの疾患を増やしたいってなったときに、コンテンツをいっぱい入稿するときに全部こう、エンジニアがクライアントサイドを書き直してリリースしてると間に合わないので、っていうところですね。
なるほど。いや、面白い。なるほどね。この、なんか取り組みというか、この社内でも結構、なんか他のプロダクトにも使っていこうみたいなとか、この SUI 自体をっていう流れとかってあったりするの、他なんか最初も立ち上げの時は結構おすすめみたいなとか。
ああ、そうですね。この取り組みは、まあ一部、すでにこう症状検索エンジンでも伝われていて、質問のそのデータが来た時にどういう質問の UI を出すかっていうのは、すでに似たような仕組みでできていて、 もともと僕がこの設計悩んでた時に、ユークっていうエンジニアがいるんですけど、その、ユークにいいアイデアないみたいな、これうまくできないんだけどみたいな相談をしたら、もう似たようなことちょっとやってるとこあるよというか、
うん、
教えてもらって、まあそれも参考にしながら、やったという感じですね。
なるほど。なるほどね。いや、素晴らしい。じゃあ今後もそういった形で、こう、使えるところにはどんどん使っていこうみたいな形で。
そうですね。スケールフェーズにあるプロダクトだと、まあ結構その向いてるのかなというのと、あとうちだとそのタイプスクリプトとグラフ QL を使ってるサービスが多くてですね、そのサーバードリブン UI ってもともとそのフロントエンドとバックエンドの間での決め事っていうのが、契約がちゃんと作られてないと、そのサーバー側から A を送ったときに A に対応するコンポーネントっていうのを出せない。
うん。
っていうのがあるので、まあ、その、パターンみたいなのがすごい重要なんですけど、うちのプロダクトはまあタイプスクリプトとグラフ QL でその辺がやりやすいので、まあ、そういったその、技術スタックを使ってるプロダクト、まあ、うちだとどのプロダクトもそうだと思うんですけど、そういう技術スタックの、ね、プロダクトだと導入しやすいのかなと。思いました。
なるほど。型定義がちゃんと決まっている、API 間でも決まってるっていう。
そうですね。もうそのサーバーからはこの型が来てっていうのがもうしっかりとグラフィケールのスキーマで定義されているので、そこがずれないというのが結構大事かなと思います。
なるほど。すごい。結構採用されるのも結構増えてるっていう感じ。
あ、SDUI は、まあ、たまたま僕が今回の要件で、使ってみたという感じで、そうだな、プロダクトの一部で使われるみたいなケースは、さっきの処女検索エンジンのケースとかでもあると思うんですけど、もうがっつり、そうですね、プロダクトの中でがっつり使われるケースっていうのは、あんまり社内ではまだ、ないかなという感じです。
なるほど。素晴らしい。いいですね。なんか、スタートアップ向きな感じのする。確かにね、スケールっていうのがいいですね。はい。
そうですね。できるだけエンジニアがこう、デプロイしなきゃいけないっていうのを減らせば減らそうと、検証が回せるし、いろんな人に異常しやすくなるっていうのはいいことかなと。思います。
確かに。確かにね。そういう、なんか、GPT とかもやっぱり、こう、普及してきて、なんかよりそのエンジニアとそれ以外の職種の距離っていうのは結構近くなってる気がしてて、最近なんか、
ね。
そんなことないのかな。それは、逆に。
あると思ってて、
ある。
デザイナーが、さっきの話だと、マークダウンのコンテンツを出すんですけど、その、Figma で作ったコンテンツをマークダウンに変換するところを、GPT を使って、うまいこと、簡単に変換するみたいなスクリプトを、作ったりしていて、で、エンジニアじゃないのに、デザイナーがその辺の仕組みを作って、属人化をこう排除して、作業個数を減らすみたいな、すごく身近でも起こってますね。
それって、そっか、普通にというか、なんか、なるほどね。GPT 使ってるんだ。なんか、もともとなんか、Figma とか、Adobe とかに、そういう機能もあった気もするけど、それとはまた違うレイヤー。
あ、そうですね。なんか、ちょっとマークダウンに変換するってなったときに、一定のその、僕たちが、その、まあ、SDI で返す、ためのコンポーネントルールみたいな言って定義して、
それ
で変換するみたいな。
すごい。へぇー。
ところを、なので完全にうちのルールにカスタマイズした、変換のスクリプトをチャット GPT に、まあ、お願いして、やっていると。
なるほど。なるほど。良さそう。いやー、素晴らしいですね。どんどんどんどん。次世代の開発になってきているというところで。 はい。けど一方で、ユビーは、まだまだエンジニアを採用してるっていう噂を聞いたんですけど。
そうですね。
なるほど。ちなみにそれはどんな人を、はい。
そうですね。やっぱり、今、うちの会社だと、バックエンドエンジニアがちょっと不足しがちかなっていうのがあって、他にもいろんな職種、JD を見てもらうのがいいかなとは思うんですけど、結構社内にフロントエンドはかけるけど、バックエンドはそこまでっていう人が、僕も含めてなんですけど、多いので、バックエンド得意な人は結構、常に募集しているかなという感じですかね。
なるほど。ありがとうございます。ということで、バックエンドエンジニア圧倒的に募集してますというところで、はい。ぜひこれを聞いているバックエンドの方は、応募してみてください。もしくは、異性と始めしてください。
はい。はい。始めよろしくお願いします。
はい。ありがとうございます。ということで、こんな感じで今日は、サーバードリブン UID について、異性と一緒にお話ししました。聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
最後まで聞いていただきありがとうございます。気に入っていただけましたら、デブチャット FM のアカウントのフォローもお願いします。デブチャット FM で話してほしいテーマもお待ちします。また次回お会いしましょう。さようなら。